今日はキリスト教の三大祝日って言いますか、まあ、祝祭日の一つであるペンテコステであります。まあ、ちょっと長い聖書を読んでいただきましたけど、この日をご一緒に心からお祝いしたいと思います。特に歴史の浅い教会にとってこのペンテコステは最も大切な最も学ぶことの多い手本とすべき日だからであります。今キリスト教の三大祝日と言いましたけど、その一つはもちろんクリスマスで、これはイエス・キリストの誕生日で、もう一つのイースターは復活祭、つまりイエス・キリストのよみがえりを記念する日だということは、まあ、クリスチャンでなくてももう今では大部分の方が知っていることではないかと思います。しかし最後の3つ目のペンテコステはクリスチャンでも詳しくは知らない、ましてや一般の人々では知らない方が大部分ではないかと思います。まあ、いつの日かこのペンテコステもね、一般の人もお祝いするようになってほしいなと思っております。ペンテコステ、これ五旬節と言います。五旬節とは50日という意味ですね。ペンテコステ五旬節とは、50日目の祭りという意味のギリシャ語に、由来します。もともと農業において大麦の収穫の初穂の束を捧げる、その捧げる杉越の祭りから、50日ということで、7週の祭り、7週ですね。まあ7週というと50日に近いわけです。7週の祭りとか、あるいは初穂の日とも呼ばれていました。収穫祭ですね、収穫感謝祭であったわけです。ですからこれは杉越の祭りというのは、皆さんエジプトの奴隷になっていたイスラエルの民をモーセが引き連れてね、それをエジプト王のパロに認めさせるためにいろんなことをしますね。その時最後ウイゴを殺すぞという時に、イスラエルの民が住んでいる家の扉の表の扉の上に羊の血を塗った家だけはその祭から逃れたんですね。そういうことにちなんで、まあ、杉越の祭りというのは本当に大切な祭りとしてあれされたんですね。でもう一つは狩猟の祭りというのがあるんですね。まあ、この狩猟の祭りというのはエジプトの奴隷の民、まあ、100万とか200万とかいう数がモーセに率いられて40年間荒野をさまよいますね。その時彼らが住まいとしたのはみんなテントなんですね。テントですから、それを記念してイスラエルの国になった時も庭にテントを張ったり、あるいはベランダの大きな家にはそのベランダにテントを張って、まあ、1週間なりそこで暮らすっていう、そういうお祭りがあったわけですね。まあ、その狩猟杉越の祭り、そしてまたこのペンテコステの収穫祭の祭り、そして狩猟の祭りというのは3つとも重要な祭りとされてきたんですね。まあ、ちょっと脱線しますけど、パウロはテントメーカーといいますね、テント作りを職としていたんですね。 ですから、まあ、いわゆる伝道者はやっぱりテントメーカーであるべきだってよく言われますね。やっぱり自分の仕事は自分でやって、その上に伝道するっていう、そういうことをテントメーカー、テントメイキングと言いますけど、パウロはそういうまあ、だから狩猟の祭りなんかありましたから、テント作りっていうのは ものすごい数のテントを毎年毎年作らなければならないっていう、そういう、まあ、需要があったんでしょうね。ですから、まあ、テントメーカーっていうか、テント作りを職人にしている人がたくさんいるんですね。まあ脱線しましたけど、でまあ この新越の祭りと下流の祭りが、まあ、1週間なり、長くこう続くわけですけど、それぞれ1週間続くのに対してこのペンテコステの祭りはたった1日しか祝われなかったんですね。もともとはこの祭りも収穫を祝うものでありましたが、後には、これはシナイ山でモーセを通して、立法が与えられたことを記念する日と見なされるようになったようであります。このペンテコステの日、今聖書の中で皆さん臨読してもらいましたけど、皆が一つところに集まっていたわけです。2章1節にありますね、とあります。彼らは、ユダヤ人の祭りの祝いを共に喜ぶこともあったでしょうが、内容的には、父の約束を待ち、聖霊のバプテスマを受けるために心を合わせ祈りに専念していたわけです。これ1章の14節にそういうふうにあります。先に挙げたクリスマス、イースター、そして3つ目のペンテコステは、まあ、キリスト教にとって最も大切な日であります。そして神様はこれら3つそれぞれに大きな、驚くべき奇跡を起こされました。クリスマスは少女マリアを通してイエス・キリストを誕生させるという奇跡であることは、まあ、ご存知の通りです。イースターは十字架で殺されたイエスを3日目に復活させるという奇跡でありました。そしてこのペンテコステの日には聖霊が特別な仕方でキリストの教会に与えられ、この瞬間から聖霊が初代教会を支配する実在の原動力となった奇跡であります。実にこのペンテコステの日こそイエス・キリストの教会の誕生日と言ってよい日であります。さて、この使徒の働き、これは文語訳聖書はもちろんそうですけど、その後昭和29年ですね、1954年に口語訳聖書ができましたけど、そこでも使徒行伝という言葉を使ってました。使徒の働きではなくて、文語訳はもちろんですけど使徒行伝と言ってました。この今現在では使徒の働きと言っておりますけど、この使徒の働きは内容から言って、まあ、聖霊行伝とか聖霊の働きとか、あるいは聖霊の福音書などと呼ばれているわけであります。先週滝口陽子牧師がヨハネの福音書16章から聖霊の働きを信ずと題して語られましたけど、ここでもう一度目を留めておくべきことはこの聖霊の働き、聖霊の教えであります。最初に臨読していただいた2章に入る前に、ルカが書いたこの使徒の働きでは聖霊について何を言おうとしているのか、何を教えようとしているのかを簡単に見ておきたいと思います。ペンテコステのことをしばしば聖霊降臨とか聖霊降臨日という、あるいは聖霊降臨祭という言い方で呼びますけど、まあこれはあまり良い言い方とは言えません。これだと何か聖霊がこの時初めて生まれたかのような誤解を与える恐れがあります。それは間違いで、神は天地創造の昔から永遠に父子御霊なるお方であったわけです。前回4月28日の宣教の折にも、創世記1章2節の言葉を挙げて神が人をご自身の形に作られたということを言いました。しかも男と女を、創造された。そしてその後神である主は創造された人の鼻に命の息を吹き込まれたと、そういうふうに創世記2章に、ありますけど、まあ、そこで人は初めて生き物となったと、そういう表現で創世記の2章では言っております。鼻から神は息を吹く、命の息を吹く、命の息ですね、命の息を吹き込まれた。そこで人は人となったと、そういうことを語ったと思いますけど、その息が主の霊、つまり聖霊であることであります。そのことを語らせてもらいました。使徒の働きで 著者である医者ルカはこの点をもちろん明確にしています。いくつか具体的な例を見てみたいと思います。まず第一に使徒の働きの1章16節に目を留めてください。使徒の働き1章16節見てください。この中ほどに聖霊がダビデの口を通して預言された聖書の言葉は成就しなければならなかったのですとあります。聖霊がダビデの口を通して預言された聖書の言葉は成就しなければならなかったのですとあります。聖霊がダビデにしっかりと働いていたことがわかります。次に、使徒の働きのちょっと飛びますけど7章の51節を見てください。使徒の働き7章51節少し先ですね。これはステパノという人物が出てきます。ステパノ、これはエルサレムの初期共同体のキリスト教徒であります。ユダヤ教の既存の体制、特に神殿を厳しく批判して、後に石打ちの刑によって殺されました。ステパノはですからキリスト教の最初の殉教者とされています。このステパノがその演説の中でユダヤ人が歴史を通して先祖たちと同様にいつも聖霊、神の霊に逆らっていると、非難している箇所であります。2番目に挙げた7章51節はステパノがね、そういうことを批判しているわけです。先祖たちと同様にいつも聖霊、神の霊に逆らっていると非難している箇所であります。もう一つ挙げますと使徒の働きのちょっとずっと後になります。28章25節を見てください。28章使徒の働きの一番最後ですか、最後の章かな。28章25節一番最後じゃない、28章の25節を見てください。これはパウロの言葉として聖霊が預言者イザヤを通してあなた方の先祖に語られたとあります。聖霊が預言者イザヤを通してあなた方の先祖に語られたとあります。以上3つの例からも分かるように御霊、聖霊はあらゆる時期、あらゆる年代で神の真理と神の御心を啓示する神そのものであったわけであります。何もペンテコステ聖霊降臨日に初めて聖霊が下ったわけではないんです。もう神様が天地を万物を創造したそのもう前々からね、神、子、聖霊とが一体となってあったわけです。これらに加えてこのペンテコステの日に特記されるべき特別な奇跡が起きた、特別な奇跡が起きたのがこのペンテコステであるわけです。先ほども言いましたようにこの瞬間から、さっき臨読していただいた使徒の働き2章に見られるように聖霊が初代教会を支配する実在の原動力となっていったわけであります。御霊の導きによって全てが決められ、また御霊によって人々は生かされ用いられてきました。初代教会は御霊に満たされた教会であったわけです。それゆえに力があり、主イエスの教えが使徒たちおよびその弟子たちによってもう燎原の火のように野原に放った火のように、燎原の火のように驚くほどの勢いで広がっていったわけであります。ご存知のように使徒の働きはルカの福音書を書いたパウロの同労者でありまた医者であったルカによるものと私たちはみんな認識しておりますけど、しかし聖書学者によるといろいろこれ異論があって、確かではないようですけど、 私たちが、まあ、一般的なように、ルカの福音書と使徒の働きはルカによって書かれたと思っていたいと思います。しかしいろいろあるようであります。そうしますとルカの福音書を第一部とするキリスト教起源史の第二部と考えられます。使徒の働きはルカの福音書が第一部とすると、キリスト教起源史とも言うべき第二部がこの使徒の働きと言えるのではないかと思います。前者が福音の起源、ルカの福音書が福音の起源ですね。福音っていうのはグッドニュースですね。神様の良き知らせ、福音の起源であり、後者が教会の起源を語る内容であり、まあ、前者は主イエス、ルカの福音書は主イエスが主人公であり、後者は神がイエスを通して送ったもう一人の助け人である聖霊が主人公であるわけであります。さて今朝の本題に戻り、教会の誕生にあたってどのような準備がなされていたのでしょうか。使徒の働きはこのことから始まっております。一章三節にあるように、主イエスは十字架にかけられ三日目によみがえり、それから40日の間多くの使徒や弟子たちの前に現れて、ご自分が復活し生きていることを示されたのであります。ところがマルコの福音書の16章11節を見ると、マルコの福音書の16章11節、お読みします。これを見てみるとこうあります。ところが彼らはイエスが生きておられお姿をよく見たと聞いても、それを信じようとはしなかった。ところが彼らはイエスが生きておられお姿をよく見たと聞いてもそれを信じようとしなかったと、このようにあります。復活を信じようとしない人が多かったことがわかりますね。目撃者の言葉を信じないのです。そこで主イエスは40日たって天に昇られるとき、昇天ですね、まあ、昇天ってこれ昇る天って書きますけど、よくこの昇天を自分のことをでも昇天日なんつってね、この昇るを書きますけど、この昇るはあれですよ、イエス様の時だけ使うんですよ。私たちが昇るのは昇天であります。天に召されるあれですから、自分から昇っていくのはイエス様ですから間違いないように。主イエスは40日経って天に昇られる時に、やがて私は神の御霊聖霊をあなた方に使わす、だから信じて祈って待ちなさいと命じられたわけであります。神の大事業の準備はまず待つということであります。神の働きというのは人間の側でバタバタと用意するところから始まるのではないのです。すべては主イエスがすべて行われた働きに始まるということを冒頭から私たちに告げているわけであります。こうしてエルサレムのある家、このある家ってありますけど、これは多分最後の晩餐を行ったマルコの母の家、と言われております。マルコは非常に豊かな家に生まれた青年でありますね。で、最後の晩餐はそのマルコの母の家で行われて、多分この祈りを持って待っていたのもこのマルコの母の家ではないかと言われております。このエルサレムのある家の2階座敷に120人ほどの男女が集まって、連日心を合わせて熱心に祈り、イエス様が約束してくれた御霊聖霊を待ち望んでいたわけであります。今日の本題の2章に入ります。住越の祭りから数えて50日目、ペンテコステの日に驚くべき、先ほども言いましたけど驚くべき奇跡は起こりました。2節以降のところであります。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、家全体に響き渡り、点々、また炎のような分かれた舌が現れて、 一人一人の上にとどまったとあります。するとみんなが聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに喋るはずのない他国の言葉、外国語を外国語で皆が話し始めたわけであります。ゆうちゃんが一番望むことですね。突然外国語でブワーッと話し始めるって、そういう奇跡がいつかゆうちゃんにも起こるかもしれませんけど、まあこういう出来事がこの時起こったわけですね。喋るはずのない他国の言葉、外国語で皆が話し始めたのです。それを見聞きした人々は皆驚き迷って、一体これはどうしたことかと言ったり、また彼らは甘いブドウ酒によっていいのだと言って、あざける人々もいたというのです。14節以下を要約します。先ほど臨読していただきましたので、14節以下を要約します。そこでペトロは立ち上がって、これこそが主イエスが語り、旧約聖書が予言している通りに、神の霊、聖霊が下ったのだと、ペテロは解き明かしました。この14節以降のペテロのメッセージは、世界で最初に行われたキリスト教の説教であります。世界で最初に行われたキリスト教の説教、これがペテロのこのメッセージでありました。さらにペテロはイエス・キリストの誕生、その十字架の死、そしてよみがえりの意味が、人類をその罪と滅びから救い出し新しい人類を作るためなのだと説教し、悔い改めて信じよと迫ったのです。先ほど臨読していただいた今朝の聖書の箇所の最後の節、41節を今一度ご覧ください。こうあります。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられたと。こう41節にあります。それは世にもまれな大リバイバルが起きたことであります。ここにイエス・キリストの教会が誕生したわけであります。そして今に至っているのです。最初は120人から出発したわけであります。この人たちにその後加わった弟子たち、信者、キリスト者たちが精霊による力をいただいて、地の果てまでキリストの証人となっていくわけであります。現在、クリスチャンというのは、プロテスタント、カトリック入れて、約30億っていうんですか、まあ、3人に1人、まあ、今結構中国とか、まあ、ヨーロッパとかアメリカではちょっと減退傾向にありますね。しかし中国、それからアフリカでものすごい勢いでクリスチャンが誕生しているようでありますから、これはだいぶ前の数字ですけど、現在30億という数字、もっと増えてるのかもしれませんけど、まあ、今、世界人口何億ですか、90億、100億まではまだ行ってないのか、100億いった、76億、あ、そう、そうすると、まあ、約3人に1人まではいかないけど、4人に1人以上かな、まあ、クリスチャンが、もっと多いか、半分とか。全人口でしょ、全人口76で3人、あ、そうか、そしたら半分はいかないけど2分の1強、何を言いかした、2人に1人でしょ、すごいね。まあそういうふうになっていったわけ、まあ現在、まあ、30億人のクリスチャンになっているわけであります。ともあれ、主イエス・キリストを頭として、まあ、その新しい命に、愛に、真理に、精霊の力につながる一つの共同体となったわけであります。みんなそれぞれに違う者たちが同じ神、 救い主によってつながり、共に苦しみ、共に喜び、共に主に仕え、実践していく、そういう新しい共同体が誕生したわけであります。このことをお祝いするのが今日の日、ペンテコステであるわけであります。こうして生まれた教会、初代教会がどのような特徴を持っていたか、まあ、それはまた次の機会に語りたいと思います。いや今日ペンテコステをね、語れる当番に当たったもんで、あれなんかペンテコステのことは随分語ってんじゃないかなと思って、いろいろ、一番今私教会ノートっていう、これ大学ノートで今これ19冊目になってますけど、1冊目からこれ見てたんですね、待って見てて、でペンテコステに実は5回当たってるんですね。今日私の症例は、手術の症例は147回目になるんですけど、まあ、146回でなんかペンテコステで随分語ってるなと思って全部調べたら、ペンテコステの日に5回語ってるんですね。でなんでその自分の説教の方のノートもまた別に作ってるんですね。大学ノートで4冊もう見開きでこう見られるように、その当日の、礼拝のプログラムをこっちの左ページにあって、で次の週に必ず先週の礼拝つって短い要約しますね。今320字で要約してるんですけど、前はもうちょっと多く400字ちょっとぐらいで要約を自分で書いてましたから、それを右ページに貼ると見開きで、その日聖書のどこの箇所でどういうタイトルで、まあ、内容がまあ短いですけど、大体自分が要約してますから分かるんですね。それでなるべくダブった話はしないようにっていうことを心がけて、そういうことをやってきたもんで、全部それで調べましたら、ペンテコステ5回喋ってるんですね。でもそれを全部見たら、やっぱり使徒の働きの1章2章から喋ってるんですけど、同じ話はしてないんですね。まあそれでそれを納得したんですけど、まあ、それ以外にペンテコステの日以外にやっぱり使徒の働きと1章2章から3回か4回ね話をしてるんですね。まあ、それもみんな違った話をしてたんで安心したんですね。ああダブった話をしてないな。まあ、ある集会の先生は2年ぐらい経つと全く同じノートで全く一言一句違わないでお話をする先生がいるっていうことをよく聞いてたんですね。それでその中に入れる例え、なんていうんですか、令和っていうか、そういう話までが全部同じだって思うから、これは全く大学の先生みたいでね、大学の先生ノート一冊持ってると、それ毎年こう同じノートをね喋ってる先生が、今は違うかもしれませんけど、昔の先生はだいたい古いなんかボロボロのノート持ってきてね、何十年同じことを喋ってんだろうなと思いながら聞いたことありますけど、まあ、そういうことは、まあ、私のプライドとして許さないなということで、まあ、そういうことをやってきたわけなんですけど、まあ、5回話してるんですけど、まあ、今日はそれを調べてましたら、1996年 の、 8月4日にこの教会始まったんですね。たった5人でスタートしたんです。家の家庭礼拝として始まりました。私と家内と、それから長女のサー子がまだ独身でありましたので、サー子と、それから小林ターコさんがまだ洗礼を受けてなかったですけど加わって、それから私の友人でよく出てくる大日向豊か兄弟っていう、私の家の2軒ぐらい裏に大日向豊か兄弟の奥さんが、私たちが、まあ、千葉の方に引っ越している間に、ご主人が洗礼を、三本松兄弟で洗礼を受けて、 静江さんはもうそれよりずっと前に家庭集会の時に洗礼を受けてるんですね。まあですけどちょっとあのうつの病気で 4,5 年間外に出られなかったんですね。それで、少し回復なしてきて、まあ、あのケンちゃんの家ならすぐ近くだからね、人にもそんな会わなくていいっていうことで加わって、その5人でスタートしたんですね。あのたった5人から始まったことなんですね。 でもあの私はもう全然何の不安も心配もなかったんですね。あの 2,3 人我が名によって集まるところには我も女人 の神様 のイエス様の言葉がありますけど、その御言葉をただ信じて、そしてやっぱりあのイエス様がくださるあの聖霊を信じてね、歩んでいけば絶対あの神様は必ず必要な人をね起こしてくれると、そういう確信を持って始めたんですね。それで第1回 の、まあ、ずっと私がメッセージしてたわけですね。あのいろんな、藤崎先生がその翌月加わりましたけど、第あの1回の時に、語ったのはあのヨハネによる福音書の4章のところからなんですけど、やっぱりあの霊と誠をもって礼拝を捧げなさいという言葉がありますね。礼と誠をもって礼拝を捧げなさい、それについて、語ったわけです。礼と誠をもって礼拝しなければならないと言われました。誠とは神の前に自分を捧げ出すこと、大事なのは神と私との関係、そういうようなあのメッセージを語っております。そしてあのちょっとこれ改めてこう見てましたら、あの1996年の8月の4日、そこにあの僕はこのノートのこれ後から記入したんだと思いますけど、あの渥美清がいますね。渥美清が亡くなった日なんです、この1996年あの8月4日って。それが書いてあるんですね。渥美清、本名田所康夫っていうんですけど、まあ、例の男はつらいよの、ね、寅さんですよね。渥美清が亡くなった日であります。そして、この渥美清って48作男はつらいよ作りましたよね。でもうあの晩年の 4,5 年は癌で侵されていたんですね。わかりますよね、最後の40作超えた頃からあのもうなんか顔が変わってきましたよね。あのまあそういうような状態ながら、あの山田洋次監督があと1作あと1作っつってね、まあ、山田洋次監督さあのお別れの会で語っておりますけど、本当に悪いことをしたと、もうあの5年ぐらい前から癌で具合が悪いのを知っていながらね、あと1作あと1作ってお願いしてね、48作まで来てしまったと。で49作目ももう決まってたんですね。でその撮影する始める時にあの奥さんからとてもあのそれには出席できないっていうことのあれがあって、49作はあの、ね、完成しないで48作で終わったわけなんですね。それで皆さん知ってますか、この渥美清が亡くなる前に病床洗礼を受けてるんです。クリスチャンになってるんですよ。知らないでしょう。で奥さんが非常に熱心なカトリックの信者だったんですね。で渥美清はその奥さんの自分のあれで奥さん そのクリスチャンとしての生活が乱されないようにということをものすごく大切にしたんですね。でこの奥さんすごく渥美清はあの愛していたんですね。あの言葉ではよく改め道夫が自分の、ね、理想の人だってよく言ってますけど、だからみんな渥美清って独身だと思ってた人がすごく多いと思うんですけど、で必ず自分の 家のにタクシーなんか乗ってきてももう遥か彼方で降りて、でタクシーのうんちゃんにも教えないようにその家に入ってきて、で山田監督も言ってますけど、山田監督かな、あの 山田監督にもで自分の電話も教えなかったんですね。で、あの14年間付き人をやった人がいるんですね、まあ、この人が亡くなった後本を2冊ぐらい書いてますけど、私はそれで知ったんですけど、あの奥さんがすごく熱心なクリスチャンで、そして、渥美清が、もうや病が重くなって病床洗礼を受けたっていうこともその人ははっきり言ってるんですね。あのだから寅さんだけど、寅さんがクリスチャンだっていうとちょっとあの映画会社としてはあの、まあ、まずかったんでしょうね、寅さんのイメージに、あれですけど、まあでも僕はいつかこれね、あの恵みの雫でね、寅さんはクリスチャンだったっていうのを、ね、もう暴いてやろうかなってでももうそれはね、この間なんか家内があの渥美清でこうインターネットで調べたら、もうちゃんとそこまで書いてありましたね。だからもうあの周知になったようですね。だから堂々と書けるのではないかと思います。まあちょっと時間があったので、あの緩和9代で横道にされましたけど、以上で、祈りを持って終わらせていただきたいと思います。お祈りの前に御言葉を一箇所お読みします。ヘブル人への手紙の10章23から25節約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白しようではありませんか。また互いに進め合って愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見てますますそうしようではありませんか。愛する天の父なる神様、あなたの聖なる皆を褒めたたえます。今日はペンテコステ、あなたからの聖霊、御霊を待ち望んでいたイエス様の120人ほどの弟子に、あなたからの格別な御霊が降り注がれた日であります。私たちもいつも待ち望んで祈っていますが、どうかこの教会の隅々にまであなたの聖霊が注がれ、悪しき霊が入り込まないようにお守りください。主イエス・キリストの共同体なる教会生活を通して聖霊と共に生きる訓練を与えてください。そしてあなたに従順にお従いし、この教会をあなたにお仕えする実践の場としてください。主の御名によって祈ります。アーメン。
ありがとうございました。